おはようございます。2024年5月17日金曜日、本日の新聞解説ながら劇をやっていきたいと思うんですが、いやーすいません、ちょっとね最近なかなか忙しくてちょっとバタついているんですけれども、気を取り直して、丸一の話題取り上げていきたいと思いますが、アメリカの労働省、15日に発表しました4月の消費者物価指数 CPI ですけれども、前年同月比の上昇率が 3.4% となりました。4月3ヶ月ぶりにですね、伸びが鈍化ということで、まあ、とはいえね、だいたいインフレ率 2% ぐらいがね目安にされている中、 3.4% とまだ高い水準ではあるんですが、3ヶ月ぶりに伸びが鈍化と、前月よりもね鈍化したということになり、また市場予想通りということでね、大体なんか市場予想よりも上回るっていうケースが多かったんですけれども、アメリカの消費者物価指数一旦 3.4% ということで、少し、インフレに収まり、落ち着きが見えてきたかなというね、動きになっております。3ヶ月ぶり伸び鈍化ということですから、逆に言うと1月2月3月はですね、市場の想定を上回って、伸びがどんどん強まっていったという状況でしたけれども、まあ、ちょっと落ち着きを見せてきているということです。CPI のアメリカの CPI の伸びですけれども、2022年6月に 9.1% という、ね、非常に強い数字を見せており、それが1年後の2023年6月には 3.0% に落ち着いたんですが、その後足踏みが続いており、3月は 3.5% ということで、この4月 3.4%、6月までにですね、去年の 3.0 まで戻るのかどうなのかというところでございますね。はい。なので、まあちょっとまだまだアメリカの金利が下がるというところの見通しが落ち着いて見える状況ではないんですけれども、まあ少し鈍化したということで、ちょっと落ち着きが見られるかなというところでございます。そしてですね、もう一つの話題、経済的な話題としましては、日本の GDP、 こちらの発表がありました。日本の GDP ですけれども、ちょっとどこ行ったかな、日本の GDP、 さっき、手元に置いたはずなんだけど、あった、失礼しました。内閣府が昨日16日に発表しました1月から3月期の日本の国内総生産 GDP 速報値ですけれども、物価変動の影響を除いた実質の季節調整値、前期比 0.5% 減ということで、これはね3ヶ月で 0.5% 減ということですので、年率換算しますと 2.0% 減ということで、2四半期ぶりのマイナス成長となりました。背景、理由としてはですね、この1月から3月、品質不正問題で、トヨタグループ、自動車の生産、出荷、停止ということで、まあ、この分だけ、要は GDP というのは国内総生産ですから、生産が滞っていたということ、まあ、それに伴いまして、消費、物が、ね、売れない、だって手に入らないか、まあ、今買わなくてもいいかなとかね、その工場を新規で作るとかメンテナンスするとかっていう設備投資についても落ち込んだということで、事前にまとめた民間予測の中心値の年率 1.5% 減を下回った、年率換算 2.0% 減ということになってしまっております。前年比年率の寄与度、内需がマイナス 0.6 ポイント、外需がマイナス 1.4 ポイントということで、内需のマイナスは4四半期連続ということ、GDP の半分以上を占める個人消費、前期比 0.7% 減と、4四半期連続のマイナスということで、この4四半期連続での減少っていうのはですね、リーマンショックに見舞われた2009年1月から3月期まで以来で、15年ぶりということになります。普通自動車や軽自動車、まあそもそもね出荷停止の影響を受けて、売上、消費もね滞ってしまった普通自動車や軽自動車に加えまして、携帯電話とかもね、もうちょっと値段も高いし、まあ、最近性能があんまり大きく変わるわけでもないから買い替えなくてもいいやということで、耐久財の消費が振るわなかった。さらに暖冬の影響で電気代も減ったりとかです ですね、消費、まあ、服とかね、あったかいの買わなくてもいいやということで、そういったところも内需減少マイナスということになりました。消費に次いで民需の柱である設備投資もですね、マイナスで前期比 0.8% 減ということになっております。計算上は輸出に分類されるインバウンド、訪日外国人の日本国内での消費、こちらは前期比で 11.6% 増えたということで、まあ、新型コロナからの復旧復活というところになっているのかなと思います。はい、続いて ② の話題としまして、アップルがですね、16日スマートフォン iPhone をレジのような店頭の決済端末として使える機能、こちらをですね日本で始めました。近距離無線通信 NFC を使い、来店客はタッチ決済対応のクレジットカードなど店側の iPhone にかざすだけで支払えるということで、レジね、結構 AirPay とかいろいろこういうキャッシュレスレジとかあったりするんですけど、それ用のシステムとかね、それ用の端末が必要だったりとかした中、 iPhone 自体がレジになってしまうという機能、こちらをね Apple 日本でも展開するということなんですが、この、決済プラットフォームという形のね Apple のものですけれども、これまでアメリカ、イギリス、オーストラリア、台湾、オランダ、ウクライナ、フランス、ブラジルの世界8カ国地域でですね、同様の決済サービスすでに導入しているということですが、今まで日本導入が、ね、遅れていたというのは、歴史的に現金の使用率が高い市場だったというところ、これが最近になってね、キャッシュレス決済が好まれるようになったということで、iPhone を活用したらですね、うまくいくぜということで、この機能を日本市場にも導入してきたということです。飲食店や小売店など iPhone と対応アプリを用意するだけで決済を完了できるということになり、キャッシュレス決済の普及につながっていくということになりますが、先ほど来申し上げてます通り、専用の読み取り端末が、ね、不要ということで、まずリクルートの AirPay やアメリカ決済大手のスクエアポスレジといった決済プラットフォームのタッチ決済アプリを対応するということで、今後数ヶ月以内にはですね、Apple 直営店、Apple Store の日本店舗でも iPhone タッチ決済が利用可能になるということで、端末コストかからないため、ポップアップ店や屋台などでも手軽にキャッシュレス決済を導入できるということで、中規模店舗ではレジ前の、ね、混雑解消ピピッと、ね、できちゃうということになりますが、当面使える決済システムはですね、Visa やマスターカード、 JCB などのクレジットカードにタッチ決済がついているやつですね、 Visa タッチとか、デビットカードとか、あとは Apple のモバイル決済サービス Apple Pay、なんかもね、まあ、当然 iPhone 同士ですから、使えるということになりますが、次にね気になるのが、まあ、こういう決済情報とかを全部 Apple 集めて、なんかいろんなマーケティングとかそういったことに使うんじゃないのっていうところなんですが、取引については全て暗号化されて処理され、誰が何を買っているのかといった情報、 Apple 側は把握しないということです。ほんまか本当ですかね、どうなんでしょうね。まあ、キャッシュレス決済という意味ではですね、おとといの15日に、QR コード決済大手の PayPay、昼時ですね、12時15分から15時30分ぐらいまでの間、まあ、お昼時からおやつの買い出しぐらいまでの期間の間ですね、一部サービスについて、利用ができなくなってしまっていたということです。予期せぬアクセスの集中でシステムに負荷がかかったことが原因と見られているということですが、一時的に残高払いが使えなかったり、アプリ自体が、ね、開けなかったりするという情報自体だったということです。PayPay の利用者数現在6000万人を超え、まあ、日本の人口の約半分が、ね、利用しているということで、個人間送金や小額決済を中心に利用が拡大している中、最近では高額品も、ね、買えるように、その家電とかを、ね、買えるようにしようということで、お子さんの、仕送りとかにもね使えるようにしようとかっていうことで、金額、利用金額の、ね、幅が上限が大きくなっているという状況なんですけれども、まあ、ちょっとこういうエラーが発生するとやっぱり心配不安にもなりますよね。僕らの残高大丈夫なのかみたいな視点でも、感じる方いらっしゃるかと思います。私の、ね、友人なんかも、一昨日このPayPayの決済障害のせいで、 結構あのキッチンカーとかペイペイだけだったりとかする店舗とかねあったりしますけれども、まあ、そういったところで決済ができなくて困ったっていう話がありました。また日本でね、タッチ決済とかキャッシュレスっていう意味では2001年にスイカがね、導入されてというところから、まあ、キャッシュレス決済の最初といったら、まあ、スイカ的なものがありますけれども、こちらもちょっと前ですけれども5月10日にねモバイルスイカとか、そういったもののシステムにねつながりづらくなってしまうということが障害が発生したということがあって、まあ出れなくなっちゃったと改札からね現金もないしどうしようみたいな、まあ、そういうことが出たりとかもしましたが、まあ、世の中的にはますますキャッシュレスが進んでいくということになるかなと思います。iPhone で、レジ機能可能にということでキャッシュレス手軽に導入できる体制がどんどん広がっていくということになると、まあ、今後ますます日本でもキャッシュレス決済が、ね、普及していくのかなと思います。はい、続いて ③ の話題としまして、またね衝撃的な話ですけれどもスロバキア、中部欧州にある、スロバキアですけれども5月15日にスロバキア政府、フィッツォ首相が視察先の場所 で銃撃を受けたということです。搬送された病院で手術を受け容体は安定しているということですが狙撃官の男、民間警備会社の元職員で治安機関に拘束されたということですが、まあスロバキアの内務省、明確な政治的動機による犯行としておりますが具体的な動機はまだ明らかになっておりません。現地報道によりますと狙撃犯が発射した銃弾のうち数発が、この中部スロバキア中部のですね、ハンドロバという都市の文化施設の前で支援者と話をしていたフィッツォ氏の腹部などお腹にですね命中したということですが、すぐに医療機関にヘリコプターで搬送されたということで、厳重な、ね、警護を受けている現職の首脳、まあ、日本だと銃撃という意味でいくと安倍元総理がね、銃撃されて、殺されてしまったということがありましたが一応安倍さんは元総理だったわけですよね。で一方このフィッツォ首相は現職の首相ということで、まあ、日本でも戦前にはね原敬とか、あとあれですライオン最初浜口おさちさんとかねが原敬は視察ですけれども民間テロってなんか変ですけどね被害に遭っておりますし、まあ、515事件ではね犬飼剛さんも暗殺、銃撃で、ね、銃で殺されていますけれどもなかなかやっぱり戦後この時期、まあ、現職、まあ、あとはね、まあ、なんて言ったってケネディ大統領がね銃撃されて狙撃されてますけれども、まあ、一般的に厳重な警護を受けている現職の首脳がねテロなどで負傷するのは異例の事態ということでヨーロッパでは戦後第二次世界大戦後ではセルビアで2003年、ジンジッチ首相当時のジンジッチ首相が銃撃を受けて殺されている例また、中東では、ね、1995年にイスラエルのラビン首相、これね1995年って僕中学受験勉強していた時期なのでなんか時事問題とかそういったことの勉強でこのラビン首相すごく記憶に残っておりますがラビン首相が暗殺された事例がありますが今回ねスロバキアのフィッツォ首相銃撃を受けましたけれども今のところ容体はなんとか安定しているということでございます。スロバキア政界の重鎮であるフィッツォ首相2023年秋に中道左派政党を率いて総選挙で勝利し首相に再登板権威主義的な統治への批判がありウクライナへの軍事支援に慎重な親ロシア的な政治家としてロシア寄りの、ね、政治家としても知られていたということですがバイデンアメリカ大統領15日に銃撃事件について声明を出し恐ろしい暴力行為を非難すると表明しました。欧州連合のフォンデアライエン欧州委員長も銃撃を卑劣な攻撃だと非難しドイツのショルツ首相も欧州政治に暴力はあってはならないと、コメントをしております。はい、ということでね、非常に衝撃的なニュースですが、 また、外交国際ネタとしてはですね、中国とロシアの首脳が会談をしたということで、昨日16日、中国の習近平国家主席と訪中しているロシアのプーチン大統領、北京の人民大会堂で会談したということで、ウクライナ侵略を続けるロシアを経済面などで支える中国についてアメリカ、ヨーロッパ問題視しております。もともとウクライナ侵攻始まる直前にですね、中国の北京オリンピック冬季のね、冬の北京オリンピックに、プーチン大統領を招かれてということがありましたけれども、中ロ首脳が再び一個ね、首脳会談をしたということ、中国に招かれてプーチン大統領と習近平国家主席が話をしたということですが、習近平、国家主席会談の冒頭で、中国ロシア関係の安定的な発展、両国の根本利益にかなうだけでなく、地域と世界の平和と安定繁栄にも資すると述べたということで、中国はロシアの良きパートナーであり続けるとも語ったと伝わっております。プーチン大統領、16日朝に北京に到着したということで、3月の大統領選で勝利し、5月7日に通算5期目の任期に入った後で初めての外国訪問ということになります。訪中はですね、先ほど申し上げた2022年の北京冬季オリンピックの後にもですね、去年2023年10月に中国の広域経済圏構想一帯一路首脳会議、こちらに参加するためにプーチン大統領北京を訪れていたということになりますので、それ以来の訪中ということになります。ロシア大統領府によりますと、新国防大臣になれたベロウソフさん、この前、ショイグさんが更迭されたよというニュース、こちらでもご紹介しましたが、新国防大臣となったベロウソフ氏や、安全保障会議書記に、ついたショイグさん、ショイグさんもついてきてるんですね、前国防相、ラブロフ外相ら同行しているということです。はい、ということでね、すいません、なかなかちょっと今日バタバタしておりまして、ちゃんと時間が作れず、ちょっと準備が行き届かない感じの新聞解説ながら聞きとなりましたが、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。